2番トピックス。町の話題や最新ニュースをピックアップしてお届けします。今号は8台あります。 2-1 ブランドメッセージ。子育てするなら大都市よりも大東市。ブランドメッセージに関する取り組みを紹介します。大東市がサポート。子どもにとって大切な食育。子どもにとっての食は、体を作るだけでなく、心や生活習慣を形作る大切な土台です。大東市では、子どもたちの健やかな成長を支えるため、乳幼児期からの食育を推進しています。イラストが載っています。子どもを抱いたお母さん。子どもの食育はいつから始めたらいいんだろう。シアン顔のお父さん。栄養価が高くて簡単なレシピを知りたい。そこでダイトン登場。大東市なら、離乳食講座や簡単レシピの配信で食育をサポート。と。離乳食は食育の第一歩。食べ物に興味を持ち始める時期に、素材の味や食事の楽しさを伝えることが、食習慣の基礎となります。離乳食講座、予約が必要です。離乳食の進め方や月齢に応じた食材の選び方、調理のポイントなどを、実際に見て学んで試せます。初めての離乳食に不安を感じている人や、これから始める人も安心して参加できます。専門スタッフが優しくサポートし、子どもの成長に合わせた食事作りを一緒に考えます。動画で作り方を公開中と QR コードが載っています。学校や保育所などでの食育。公立保育所などで菜園活動、野菜の皮むきや調理体験などを行っています。体験を通して食材に興味・関心を持ち、苦手な野菜に挑戦するきっかけにもなっています。学校では給食を生きた教材として、和食の良さや地産地消、よく噛んで食べることなどを伝えています。写真が載っています。収穫体験やエプロンシアターで子どもに食育をしている様子です。毎月 LINE でレシピを配信。毎月19日食育の日に簡単レシピを配信しています。登録方法。LINE で大東市を友達登録し、受信設定で健康にチェック。市公式 LINE の QR コードが載っています。コラム、ひらがなで、まごはやさしいを知っていますか？豆、ごま、海藻類のわかめ、野菜、魚、きのこ類のしいたけ、芋、それぞれの食材の頭文字を取ったもので、これらの食材を意識して献立に取り入れると、栄養バランスが整いやすくなります。一度にすべてが揃うよう、毎日おかずを作るのは大変ですが、副菜、野菜、きのこ類、芋などのおかずを少しずつ作り置きしておくと手軽です。大東市の食育キャラクター、トマッピーの食育レシピの QR コードが載っています。以上、問い合わせ地域保健課、電話 874-9500。 2-2 大東70周年トピック。市政施行70周年に関連する最新の取り組みや話題を紹介します。中学生プレゼンコンテスト開催。市政施行70周年を記念し、 大東フューチャープレゼンコンテストを開催します。最優秀賞に選ばれた企画には、実現費用として最大30万円を支援。皆さんのアイデアで一緒に市の70周年を盛り上げよう。募集テーマ、70周年を盛り上げよう。日程、6月4日から7月31日までに、戦略企画課窓口へ企画書を提出してください。郵送、消印有効、またはファックスかメールで。8月上旬、市役所ほかにて企画書ブラッシュアップ会。11月7日、市民会館キラリエホールでプレゼン発表選考会。対象、市内中学校に通う生徒。定員10チーム、1チーム2人以上です。問い合わせ、戦略企画課、電話 870-0404、ファックス 872-2291、E メールアドレス、戦略企画、senryakukikaku@city.daito.lg.jp。 QR コードが載っています。2-3、おめでとうございます。春の叙勲、知事表彰。最初は春の叙勲、継承略です。危険業務従事者叙勲、消防功労瑞宝炭鉱賞。古川博士、元大阪府枚方寝屋川消防組合消防司令長。第46回危険業務従事者叙勲受章者名簿より。旭日小綬章、小川康彦、元日本公認会計士協会副会長。瑞宝炭鉱賞、田中晴美、現幼保連携型認定子ども園住の堂子ども園副園長。令和8年春の叙勲受章者名簿より。知事表彰、継承略。産業功労者橋本博、農業。公共関係功労者木村久乃、大東市民生委員児童委員協議会副会長。田中道子、福祉法人タンポポ福祉会縄手タンポポ保育園保育士。憲法施行記念式並びに表彰式、非表彰者名簿より。2-4、ケアマネジャー研修費用を補助。4月以降に対象の研修を受講したケアマネジャーに対し、研修にかかった費用、受講料、教材費の一部を補助します。対象研修、再研修、補助率3分の2。更新研修、前任者向け研修、主任研修、主任更新研修、これら4つは補助率2分の1。対象、申請日時点でケアマネジャーとして市内の居宅介護支援事業所か地域包括支援センターに勤務し、1年以上働く予定の人。申し込み、受講後6ヶ月以内の来年3月31日まで。なお、予算がなくなり次第終了します。QR コードが載っています。問い合わせ、高齢政策グループ、電話 800-3244。 2-5、集中豪雨、台風への日頃の備え。集中豪雨や台風の発生による被害を減らすためには、日頃からの備えが大切です。 災害時の連絡先、災害警戒対策本部、電話 872-2181。 側溝・雨水ますなどの清掃。側溝や雨水ますの取水口にゴミがたまると雨が流れにくくなり、道路冠水や住宅への浸水が起こりやすくなります。地域で清掃に取り組みましょう。豪雨時の注意。豪雨時は下水道の排水処理能力が限界に達することがあるため、風呂や洗濯など家庭からの排水を控えるようにしてください。下水道管が短時間で満水状態になり、汚水が逆流、汚水管にある空気が逃げ場を求めて排水口がボコボコとなったり、トイレから汚水があふれ出ることがあります。排水逆流防止策。45リットルのゴミ袋を2枚重ねにし、その中に20リットル程度の水を入れ、空気を抜いて縛ります。それをトイレの便器の中、浴槽の排水口などの上に置きます。道路冠水時の注意。道路が冠水しているときは、マンホールや汚水マスの蓋が浮き上がってずれたり外れたりすることがあります。大東市では蓋が外れない浮上防止ロック機能がついたマンホールへの取り替えを順次行っています。写真が2枚載っています。1枚は浮き上がってずれたマンホールの蓋。マンホールから水が道路に流れています。もう1枚は浮上防止ロック機能付きマンホール。マンホールの蓋が少し浮いて水が見えますが、流れ出ていません。問い合わせ下水道施設課、電話871-1197。 2-6 産業経済室。ここが腕の見せ所。あまり知られていないけれど、実はここがすごいんですというさまざまな取り組みを紹介します。過去5800人が参加、大東町ゼミ。地域の店舗や企業の人が先生となってプロならではのコツや豆知識を教えてくれる少人数制のミニ講座。平成30年からこれまで11回674講座が開催され、5800人が参加しています。暮らしに役立つ、毎日がちょっと楽しくなる地域の新たな魅力を探してみませんか。日程は6月21日まで。定員、費用、講座によって異なります。一部有料の講座があります。場所と申し込み、各店舗、 QR コードが載っています。問い合わせ産業経済室、電話 870-4013。 2-7 令和8年度地区担当職員を紹介。地区担当職員は、大東市を5つに分けた地域ごとに2人から5人が担当しています。地域の会議への参加や意見交換などを通じて、地区と行政の連携強化や地域コミュニティ活動の活性化支援など、地域と行政との調整を担う活動をしています。地区はアルファベットの A 地区からE 地区まであります。 A 地区、赤井、日野、五稜、新田、多子田、東諸福、西諸福、南郷町、英和町、末広、住野堂新町、川中新町、住野堂南部、扇町、大野、以上が A 地区になります。担当職員は5人。人事課課長補佐千野、課税課上席主査江本、 市民政策課上席主査南出、上下水道局総務課課長補佐志賀、庁舎整備課上席主査中島、 B 地区灰塚北灰塚灰塚南、蓬莱一丁目自治区、蓬莱二丁目自治区、緑ヶ丘、富古の五丁目、富古の中、富古の四区、富古の北。以上が B 地区になります。担当職員は4人。保険年金課上席主査殿本、産業経済室課長補佐北野、選管公平関西委員事務局上席主査西川、財政課主査山上。 C 地区、極殿南、極殿中、極殿北、泉町、平野屋、南新田。以上が C 地区になります。担当職員は2人。障害学習課上席主査佐々木、都市政策課主査住広。 D 地区、北条第一、北条第二、北条第三、錦町、角部、北新町住宅、楠の里第一区、楠の里第二区、楠の里第三区、明美の里、住の道北部、谷川、三賀、三賀大東町。以上が D 地区になります。担当職員は3人。水道施設課上席主査都議、保険収納課上席主査明戸岩、課税課主査芦田。 E 地区、野崎第一、野崎第二、寺川、大東寺川住宅、中貝と、辰馬。以上が E 地区になります。担当職員は2人。交通政策課課長補佐中谷、人事課上席主査中西。担当職員の紹介は以上です。新年度を迎え、地区担当職員の顔ぶれが変わりました。新しいメンバーでさらなる地域と行政のスムーズな連携を目指し活動していきます。問い合わせ戦略企画課、電話 870-0404。 2-8、 大東市の台所、市の財政状況。毎年6月号と12月号では市の財政状況をお知らせしています。令和8年度予算編成方針、一人一人の幸せの増大に資する事業の展開と、これを実現するための持続可能な財政運営の推進。改訂版幸せデザイン大東の推進。主に3種類の事業があります。転出を抑え、定住を促進する市独自の工夫を凝らした事業。市内経済の維持発展、町に関わる人や団体、企業などの増加につながる事業。財政基盤の維持・強化に係る事業など。財政基盤の維持・強化に向けた歳入確保・歳出見直しの取り組み。2つあります。ふるさと納税、公有財産の活用などによる歳入確保。将来の人口規模を見据えた公共施設の再編、計画的整備、公民連携、DX 導入、既存事業の見直しなどによる歳出削減。令和8年度一般会計歳入予算額。円グラフで示されています。数値を右回りに読み上げます。合計591億1657万円。内訳、市税 178億23万円、国府支出金162億2359万円、地方交付税73億6803万円、各種交付金45億2300万円、繰入れ金35億9160万円、私債26億2700万円、地方譲与税2億1196万円、その他67億7117万円。円グラフ説明終わり。令和8年度一般会計歳出予算額、円グラフで示されています。数値を右回りに読み上げます。合計591億1657万円、内訳、民生費277億9513万円、総務費93億4562万円、教育費62億8769万円、土木費61億3222万円、衛生費39億635万円、交際費33億8822万円、消防費16億895万円、議会費3億1797万円、その他3億3441万円。円グラフ説明終わり。私債残高、市の借金残高。平成29年度から令和8年度までの私債残高が棒グラフで示されています。平成29年度私債残高365億円から毎年減額になり、令和6年度は306億円までになりましたが、令和7年度見込み324億円、令和8年度予算321億円と増加しています。棒グラフ説明終わり。新規借り入れの抑制や過去の私債の一部完済によって市の借金は減ってきていたけれど、令和7年度は小学校の長寿命化のために多くのお金を借り入れたので増えているよと大トン。基金残高、市の貯金残高。平成29年度から令和8年度までの基金残高が棒グラフで示されています。平成29年度基金残高は171億円、令和4年度は200億円になり、多少の増減をしながら令和8年度予算202億円となっています。棒グラフ説明終わり。令和8年度はふるさと振興基金を約18億円取り崩して、総合文化センターの改修工事や物価高騰対策事業などに充てる予定だよと大トン。市民一人当たりの予算額、約52万円。令和8年3月末日時点の人口114,622人で計算しています。市民一人当たりの予算額の大きい順に順位をつけると、1位、福祉・子育て支援の充実、242,000円。2位、庁舎管理・住民票の発行など、82,000円。3位、教育の推進・文化の振興、55,000円。4位、道路・公園などの整備、53,000円。5位、ゴミ収集・予防接種など、34,000円。 6位、司祭の返済、3万円。7位、消防救急に要する費用、1万4千円。8位、議員報酬、議会活動、3千円。9位、その他、3千円。令和7年度予算執行状況、令和8年3月末日時点、歳入、一般会計予算額631億円、収入済み額512億円、特別会計予算額290億円、収入済み額236億円、歳入合計予算額921億円、収入済み額748億円。歳出、一般会計予算額631億円、支出済み額480億円、特別会計予算額290億円、支出済み額251億円。歳出合計予算額921億円、支出済み額730億円。出納整理期間、市の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとされているけど、翌年4月1日から5月31日まで収支を整理する期間があって、これを出納整理期間というよ。だから最終的な歳入と歳出はこれよりも高くなるんだ、と大頓。市の財産、令和8年3月末日時点、土地978,875平方メートル、昨年9月末日より842.30平方メートル増。主な増減理由、法定外公共物の用途廃止による増、普通財産の取得による増。建物39,538平方メートル、昨年9月末日より増減なし。一時借入金、令和8年3月末日時点、一般会計、特別会計、ともに借入額なし、借入先記載なし。一時借入金とは、一時的に市の口座のお金が足りなくなる見込みが生じた場合に、金融機関などから短期で借り入れるお金のことを言うよ、と大頓。これからも健全な財政運営を行います。ホームページでは、中期財政収支見通しや全国レベルで財政状況を比較した財政状況資料集などより詳しい資料を掲載しています。中期財政収支見通しと財政状況資料集2つの QR コードが載っています。問い合わせ、財政課、電話 870-0405。これで2番トピックスを終わります。
3番、市民レポーターが行く彩りレポート。市民レポーターが取材した地域の話題を紹介、市公式インスタグラムの QR コードが載っています。江戸時代から続く伝統行事野崎参り、5月1日から8日まで野崎観音自顕寺にて。今年も参道にはたくさんの露店が軒を連ね、大いににぎわいました。来年も行きたいという子どもの声も聞かれ、来場者の皆さんの満足度の高さがうかがえました。寺に向かう階段を 老若男女が一生懸命に登る姿が特に心に残りました。写真は9枚。1枚目は最後の階段を登る家族でしょうか。男の子を連れたお母さんはやれやれと笑顔。お父さんは赤ちゃんを抱いてあともう一息。2枚目は食べ物片手に楽しさ倍増。野崎駅から観音へ向かう商店街にも人があふれています。この2枚の取材は市民レポーター真浦康平。3枚目はレンゲ畑のお母さんと女の子。見事なレンゲ畑があるんですね。4枚目は300年の伝統が育むこのにぎわい。野崎観音への階段を上る人たち。手すりに沿って皆さん2列で行儀よく上っていきます。3枚目と4枚目の取材は市民レポーター小向井光子。5枚目は緑に囲まれにぎわう観音さんの境内の様子。6から9の4枚の写真は真剣な眼差しで挑戦中。金魚すくいやヨーヨー釣りなど露天の様子の写真です。真剣な顔の少年、笑顔の家族連れ、それぞれの楽しさが伝わってきます。5と6の取材は市民レポーター竹重俊成。7、8、9の3枚の取材は全力で楽しむ From Earth Kids 大運動会。3月29日 From Earth Kids にて。春の柔らかな陽気の中、市内外から30人の子どもたちが集まりました。体力測定を行ったり、スポーツ鬼ごっこ日本代表の岡村直美選手とともに本気の鬼ごっこを楽しみました。写真は4枚。元気いっぱい、笑顔はじける子どもたち。全員の集合写真。鬼ごっこで楽しく遊んだ後でしょうか。腕を上げたり、Vサインをしたり、子どもたちの楽しい笑顔がはじけています。他の3枚も、それぞれ違う鬼ごっこを子どもたちが楽しんでいる写真です。取材は市民レポーター畑中祐樹。ふんわり色づくシマエナガの世界。指で描くパステルアート。3月27日、野崎人権文化センターにて。指で画用紙にパステルをのせながら作品作りを楽しみ、それぞれの個性が光る絵を仕上げました。完成した作品を見ながら、参加者からは、かわいい、春らしい、素敵、といった声が上がりました。音訳者中、シマエナガとは、北海道にだけ生息する、手のひらサイズの白いふわふわした鳥です。夏には頭が黒で、体はちょっとスリムになります。音訳者中、終わり。写真は3枚。春らしく優しい作品が並びますのコメント通り、出来上がった10人の作品の写真。いずれもピンクとブルーをバックに、庭から5、6羽のシマエナガが木の枝に止まってる優しさあふれる絵です。そしてそれを制作中の10人と鑑賞している人たちの写真の2枚。取材は市民レポーター富岡元恵。13年目、今年も大盛況。野崎プロレス。5月4日ライブラリー市場にて。約1500人もの観客が来場し、選手たちは白熱した戦いを繰り広げました。 会場ではキッチンカーや射的などの屋台が充実し、笑顔と活気に満ち溢れていました。選手たちの技が光ります。写真は4枚。高くジャンプしている選手の写真、ダイトンを囲んで盛り上がっている大人たちの写真、リングの上で仮面をつけたプロレスの選手を囲んでいる人たちの写真、そして射的を楽しんでいるらしい子どもの写真、それぞれの楽しみ方が伝わってきます。取材は市民レポーター真浦康平。これで3番彩りレポートを終わります。